新井勇気の
スクラップレイディオ。
皆さんどうもこんばんは、新井勇気でございます。大丈夫ですか？スクラップレイディオ叫びすぎて割れなかったですか？いや、すごいね。僕前 YouTube でラジオやってた時、自宅のマイクで撮ってたんですけど、全然違うんですよ、拾い方が。もうすごい、やっぱりね、本場のラジオ現場楽しませていただいてます。ありがとうございます。いつもね、僕路上ライブ毎日やってるって言ってるんですけど、本当にね、いろんなことが起こるんですよ、路上ライブって。だから面白いんですけど、結構ね、夜飲み屋とかがある繁華街みたいなところで路上ライブやったりすると、結構ね、今でこそあんまりいないですけど、ね、コロナになる前、結構その外で飲んでる人多かったんですね。で、それこそワンカップ持ったおじさんよくいるじゃないですか、お昼から。で、その時もね、フラフラっと絡んできそうな感じがあったんですよ、歌ってたらね。結構バラード歌ってたんですよ、そんなノリノリの曲じゃないんですけど、バラード歌ってる時にこうね、フラフラおじさんが歩いてきて、で、ワンカップ持ちながら、おい、何じゃ、苦情入るぞって何回も言ってくるんですよ。ね、苦情入っているわけじゃないんですよ。で、もう歌ってるからそうやって言ってくるわけですよ。で、また来たと思って、でもね、やめるわけにいかないんで、またちょっと次の曲を歌い出したんですよ。そしたら、いいじゃん、いいじゃんって言ってきて急になんか好きな曲だったのか分かんないですけど、尾崎豊さんかなんか歌った時に、いいじゃんって言ってきてくれて、反応が変わったと思って、よしよしよしよしと思って、で、尾崎豊さん I love you 熱唱してたんですよ。そしたらおじちゃんが今度、苦情入るぞって言ってたおじちゃんが今度通行人に声かけ始めたんですよ。お兄ちゃんの歌めっちゃいいから聞いてってよみたいな、結構ね、人通りの多いところだったんで、一人一人にこう話しかけていくわけですよ。でもなんか僕はなんかその最初アンチっぽかった おじちゃんがね、そうやって聞いてくれるようになって、いいじゃんって声かけてくれ始めたんで、僕もちょっと気持ちよくなってきちゃって、でもう熱唱したわけですよ。最後 I love you を最後まで歌ってよしと思って、でパッと見たらおじちゃんが警察官に羽交い締めにされて連行されていくわけですよ。なんだよ、パッと見て歌い終わって、よしね、よし終わったと思ったら、苦情入るぞっておじちゃんが苦情入れられてて、その他の人に、で、振り向きざまに、お兄ちゃん頑張れよって言ってくれました。決して悪い人じゃなかったんだけど、結局自分に苦情入って連れてかれるっていうね、はい、っていう話です。路上ライブいろいろあります。一曲どうぞ。
会社帰りに見て見ぬふりした、路上という舞台に16の時飛び込んだ男の、それからの武器は PC じゃなくて、クラブ帰りの奴らが笑う汚れた手書き看板も風に飛ばされて、名もなきシンガー、街に転がる夢を掴むまでの、
新井勇気でストリートライフという曲を聴いていただいております。 この曲ね、まさに路上ライブをテーマにした曲なんですよ。ストリートライフっていうぐらいなんで、あの路上ライブこんなこと起こるんだっていうのがね、分かるような一曲になってるんでね、ぜひあのサブスクでもねあるんで、新井由紀で検索してぜひフルで聴いてみてください。ではでは、今週もリスナーさんからいただいたメッセージ読んでいきたいと思います。募集しているテーマはムカついた話、そして私がついた嘘、この2つでございます。それでは読んでいきたいと思います。ラジオネームパッとサイゼリアさんムカついた話ね、ムカついた話。新井さんこんばんは。こんばんは。私某ファミレスでパートしているものです。サイゼリアだろ絶対もうこれ、うん、言っちゃっていいのかな。お客様にはいろんな方がいるのですが、ものすごくせっかちな常連の男性というかおじさんにムカついた話です。うちのお店はというかどこも今は主流だと思うんですが、ハンディという端末で注文を取り、送信すると厨房までオーダーの品が飛ぶというシステムになってます。まあまあ当たり前だよね、うん、そのせっかちなおじさんの注文を取り終え、そのまま隣の席へ伺い注文を取っていると、おい早くしろとせっかちおじさん、え何がですかと思ったら、おそらく、その注文の品を厨房へ早く伝えろという意味で言っているのだと分かりました。今時いちいち厨房まで口に伝えに行くシステムじゃねえよと心の中で叫びつつ、お客様こちらの端末ですでにオーダーは厨房まで飛んでおりますので、少々お待ちいただけますでしょうかと丁寧にお伝えしました。まあかなりお急ぎなのかなと思って怒りを鎮めたのですが、なんとこの方食べ終わった後も2時間ぐらい席に座って、しかもお昼の混み合う時間にかぶってもニヤニヤしながら YouTube を一人で見ていました。私は心の中で再び叫びました。飯食ったらさっさと帰れとのことでした。本当に書いてあるからね、これ俺が誇張してるわけじゃなくて、この方がこうやって書いてるから僕はそのまま読んでるだけですからね、はい、ということです。いやいいね、ぶつけてくるね。うん、かなり正直に書いてくれました。あれですよ、ちなみに某レストランって言いましたからね、くれぐれもこのあのお店の店員さんだっていう風に決めつけはしないように皆さんお願いします、ね、はい。いやー、しかしね、最近あれだったんですよ、募集テーマムカついた話してたんで、アルバイト店員さんとかね、パート店員さんの態度が悪い系のムカついた話が多かったんで、店員さんの反撃が来たね、ついに。うん、どっちもどっちだねこれ、しかしでこの早くしろってね言ったのはもしかしたらね、腹減って死にかけてたんじゃない、なんか早く食ってさ、早く出てどっか用事があるとかじゃなくて、もうほんと腹減ってたんだろうね、もう早くオーダーに言いに行けよっつっていやもうハンディで飛ばしてますっていう話ですけどね。いやでもね、こういうクレームあってもどこの業界にもいるよね。これね、今までいろんなメッセージムカついた話いただいた中に、クレームというか返品できるじゃないですか、お店って。で全く別のリスナーさんからいただいたメッセージで、昔あったんですよこのね、わけわかんない無理やりな返品理由シリーズみたいなの送ってきてくれたことがあって、なんかねちょっとそれ何個か紹介するんだけど、一つ、豚肉を買って帰ったら家族が今日は牛肉が食べたいと言ったので豚肉返品しに来たとか、すだこ買ったけど酸っぱいので返品したいとか、むちゃくちゃだな本当に。ハンドクリームを半分以上使ったお客さん、これ手に合わないので返品したい。まあこれはまあ100歩譲って、まあアレルギーとかあるかもしんないからね、まあ100歩でも半分以上使ったのか、ダメだなそれはな、確実にこれも確信犯ですね。あと水を買って飲んだら眠くなったから返品したい水じゃないねこれ理由ね。あとかっぱえびせんを食べたらお腹痛くなったから返品したい、賞味期限切れてたのかな、ね、とにかくねこういうむちゃくちゃなことがね実際あるみたいですよ、働いてると。だからなんか店員さんにムカついた話もあるけども、お客さん側も変な人いっぱいいるのよやっぱり、多分向こうから意見を言わせてみれば。だからね、 店員さんもお客様もそれぞれが相手の立場に立ってるようになったらこんなことはね起こらないと思うんだけどね。まあ世の中そんなうまくいかないですよね。うん、やっぱりお客様はお客様だっていう来てくる人もいるんでね。うん、だからね皆さんにお願いです。ムカついたことがあったらね、直接言う前にちょっとグッとこらえてメモって僕にその話ください。一緒にムカついて差し上げますんでお願いします。聞いていただいておりますのはキジも鳴かずは打たれまいです。じゃあもう一つ読んでいきたいと思います。ラジオネームさっちゃんさん、ムカついた話です。ゆうきさんこんばんは。
こんばんは。
TikTok でゆうきさんを知ってからラジオ聞いてます。今年中に絶対生歌聞きに行きます。あ、嬉しい。ぜひ来てください。昔の話なんですが、私スナックで働いていたことがあって、その時のムカつくお客さんシリーズいきますあ、いくつかあるんだね。あ、ちゃんと星マーク振ってくれてるわ。一つ目の星いきます。隣のお客さんが帰って、私たちがすぐ片付けられない時があったんです。そしたらそのお客さんは帰っていったお客さんの残したおつまみを自分の皿に乗せて食べてるんですよありえないですよね、人の残り物食べるなんて。もう一つ、トイレに行ったお客さんにトイレから出てきたおしぼりを渡すんですが、そのおしぼりで靴を拭く人。やめて、手を拭くために渡してるんだから手だけ拭いて。ちなみにその人、顔を拭くのは当たり前、脇とかも拭いてました。おしぼりって使いますから、そういうのは捨ててましたけどね。すごいね、あ、靴拭く人が顔拭くんだねそれもすごいけどね。もう一つ、それと、おしぼりで思い出したんですが、謎のお客さんがいました。トイレに行くときに必ず、おい、おしぼりくれという男のお客さんがいました。トイレに入る前に渡す。ん？中でおしぼりん？どう使ってるの？気になるからおしぼりどうするのって聞いたんです。そしたら衝撃の答えが、先っぽ吹くんだよ。もうこんなの読ませんなってだそうです。あ、今僕の心の声です、はい、今のは。男の人も拭くんだって、思ったけど、そこトイレットペーパーで拭けばよくないとのことです。まあ、トイレットペーパーはね、ちょっとね、水に溶けやすいんでね、あんまりこうね残っちゃうからね、ダメなんですよね。うん、何を言わせんだ。そういう理由があるかもしれない、その人から言わせたら。トイレットペーパーだとっていうのがあるかもしれない。いやー、でもさ、そういう人にはもう次の日、次その人が来た時にいらっしゃいませって言って、そのおしぼり取っといて渡したらいいんじゃないですか。うん、そしたらそこで使用したおしぼりで、あなたは顔を拭くんですよねっていうことでね、渡したらいいんじゃないかと思いますよ。いやー、もう本当にね、飲食店とか、なんかね、商品を置いてる お店とかでもこういうクレームいっぱいもらえますけどね、あのこういう人がいたっていうね話聞くけど、またこのなんだろうな、飲み屋さんのあの癖ってまた違うね。だってもう食べ物食べるって今の時代だったらもうアウトだもんね。まあいろいろあるんだろうね、片付けたくても片付けられない時あるんでしょう。で多分いいものを出してるのかもしれないね、あの注文してないもので自分がこれ食べたいっていうのあったらつまみ食いしたくなっちゃう気持ちはちょっとまあわからなくもないけど、さすがに隣の席のものを食べるっていうのはね、もう今の時代特にね怖くてできないけどね。まあだから昔の話って言ってるんでかなり前の話だったと思うんだけど、いやーおしぼりもね、いやーこれね、僕ね一回おしぼりね、僕もこう靴拭いちゃったことあるかもしれないですね。だからやっぱ使い回すじゃないですか、だから洗ってまた使うっていうのはおしぼり業者さんがいるんだよね。僕も飲食店でやったことあるんですけど、おしぼりをちゃんと回収して洗ってちゃんときれいにして戻してくれるおしぼりの業者さんがいるんですよ。だけどまあそれきれいにしてるとは言いつつ、でもやっぱり靴拭くのはちょっとねデリカシーないと思いますわ。うん、それはやっぱりこう内情知ってる人から言う意見としてね、あのこれはあると思うんで決してこれやっちゃいけないですね。いやしかしこの昔水商売やってた人系の話って結構壮絶なの多くて、あのね前もねいただいたことあるんですよ。なのでちょっと今日はあのせっかくね全国に届くということで、その中からもちょっと衝撃的なやつ一つあるんで一つ聞いてほしいと思います。その前に一曲どうぞ。聞いていただいておりますのは新井勇気で僕と君という曲です。以前いただいたメッセージでですね、これ私がついた嘘をいただいてるんですけど、ですね読んでいきたいと思います。ラジオネームホリデーさん、前回の放送を聞いて初めてメッセージを送らせていただきます。くしくも私も水商売のお仕事をしていたことがあり、しかも私の場合かなりどっぷりその世界に浸かっていました。そして私不倫していたんですが、私の不倫相手というのがお店のママの旦那さん、かっこマスターです。これ説明するとですね、あのこのリスナーさん送ってきてくれてるリスナーさんの働いてたお店っていうのがなんかスナックみたいな夫婦で経営されてるお店だったんですよ。でそこに、働いてあの入っていたと、女性の方なんですけど、で、そのお店の旦那さんと まあそういう関係になってしまったらしいんですよ。でそのきっかけになったのはママが、私の送り迎えを、旦那さんに頼むようになってからです。今考えるとお互い若いしそれはそうなるなと思います。ちなみに、ママは話術がすごい方でした。ママと会話しながらお酒飲むのが楽しいと近所で話題になり、お店はいつも満卓でした。はっきり言って顔はお正月にやる目とか鼻とか口を目隠しして作るやつみたいな顔でひどいな。うん、そんなこと言うの。その顔に寝てても目を開けてるように見えるくらいアイラインを引いてました。うん、ちょっとここはどうでもいいかな。うん、で結局、後に、不倫がバレました。そのことで当然ママと旦那さんは大喧嘩になり、ママが女と遊ぶ暇があるなら今から店に金持ってこいと言ったら、旦那さんは本当にお金を持ってきてドラマみたいに店で札束をばらまきました。そして全部で1万円札で30枚以上はあったと思います。それとママが旦那の不倫を娘にも話して、娘から私に嫌がらせの電話がかかってきたことがありました。ちなみにママもお客さんと浮気してましたどういう状況。そして不倫がバレた時私はどうしたかというと、バレたその日に店を辞めましたということなんですけど、もういろいろ起きすぎ、これはもうツッコミどころ多すぎて分かんないけど、まず、夫婦でスナックやってましたとね。でそのお店でマスターがその旦那さんで、その人とこのリスナーさんが浮気してとか不倫してたと。でバレて奥さんが怒って、旦那さんがそこにさらに逆ギレしてお札ばらまいて、娘さんからは嫌がらせを受け、最後ちなみに、ママもお客さんと浮気してましたちゃんちゃんと、ちなみにじゃないんだってその一連の流れでママも浮気してたんかい。どうすか宮田さん、僕もうこれ切れないです。これは
いや、これちょっとまずドラマみたいに30枚くらいのお札をバーってばらまく、
はい、
演出がすごいですね。なかなかそれだって片付け大変でしょ
そっちですか片付け大変だし、もしかしたらお客さんいる場所だったらね、くすねてる人もいるかもしれないです
ね。確かにね。
で僕思うんですけど、これ開き直るとどう思います、はい、この男の人。
いやダメでしょ、ダメです。もう真摯に向き合っていただかないと。
そうですよね。
そうですよ。
正解はどんなリアクションだったんですかね。
わかんない、なんかもう、でももし自分だったら浮気されてましたって、うん、はい、分かった時点でもうないかもしれないですね。何をされてももうダメかも。
いやでもこの人多分常習犯だと思うんですよね、僕。
そういうこと、
うん、だって開き直っちゃってるってことは。
確かに、
うん、もう普通謝るじゃないですか、もうその時点で。
もしかしてあれですか、うん、お前もやってるんだろ、俺知ってるんだよ、札束バーン、
なるほど、
の説もあるかもしれないですよ。
なるほど。
じゃないと、
その説、
新しい説をちょっと打ち立ててみました。
うわー、それは俺一人でやってる時は全く気づかなかったですけど
あ、本当ですか。
そうかもしれないですね。
もしかしたらね、ちょっともう旦那さんは旦那さんでムカついていて、
はい、
これを機にこうわっと発散しちゃったのかもしれないですね
なるほどなるほど。だからもうこれでおわいこだ、バーン持ってけ30万みたいな演出含めてね。
演出含めて。それにしてもでもね、本当いろいろ起きすぎで
いやだからね、本当にあるのかって思いますよね。
ドラマみたい、ね、本当にドラマみたいですね
いやだから先々週か、そういう話もありましたけど、本当にドラマみたいなことって起こってて、だから、
ね、
なんかそういうね、漫画あるじゃないですか、よくドラマとか漫画とかドロドロ系が、
ドロドロ系がね、
うん、だからそういうのが、まあ、みんな読まれてみんなハマるっていうのは、もしかしたらなんかね、なんか思うところがあるのかもしれないですね。心当たりがあるのかもしれないですね。
現実は小説よりきなり
名言いただきました
そういうことかもしれないですね、
はい、だからそうやってね、読んでドキドキしたりとか、もしくはそれに興奮するっていう、なんか人間どっかにあるのかもしれないですね。
確かに、うん、こうやってる本人もどこか自分の状況を俯瞰して見てて、うん、あ、今ドラマみたい、ワクワクっていうのがあるかもしれないですね。
え、 経験者ですか？
違いますよ。
すごいリアルだったんですけど。
違います、清純派で売ってますから、宮田んで。
あ、そうなんですか。
清純派の宮田んで覚えていただければと思います。
あ、そうですね。じゃあくれぐれも経験とかじゃなくて、清純派の宮田んからしたら逆にそういうところが浮き彫りになってしまうのかもしれないですね。
そうですね、ちょっと最後言わした感がすごく大きくなってしまいましたが
いやでもね、すごいね、その目線の意見すごい助かりますわ。
あ、嬉しい、はい、ありがとうございます。
なかったんで、
うん
うん、でも実際ね、お互い分かってるよってことかもしれないですね。
そうですね、
うん、だからまあ浮気はいけないですよと、不倫はいけないですよということで締めさせていただけたらと思います。そんな流れからであれなんですけど、屈辱をメロディーにという曲を聴いていただきたいと思います。どうぞ。
昨日の傷も言えないままで、今日も街に歌っている。自分をさらけ出しているから、冷たい風は余計に身に染みる。満身創痍、それでもまだここから Fighting pose 立ち向かってゆくのさ。
新井由紀で屈辱をメロディーにという曲を聴いていただいてる。これもう一生言えないかもしれない、前から言えないんだけど、屈辱をメロディーにという曲です。はい、はい、ということで早いものでエンディングでございます。ちょっとドロドロな話題ばっかで大丈夫かな、俺のラジオこの先年末まで駆け抜けられますかね、のびさん。
頑張りましょう
突然聞いちゃいましたけどね、うん、頑張っていきたいと思います。でもいいんですよ、このあと精査してね、本当にダメなやつはもう読まないんで、ね、で編集できるし、リアルタイムでね、これが生だったらやばいかもしれないけど、俺もしかしたらもうあいつできんだってなっちゃうかもしれないけど、そんなことはないんで、だから引き続き送ってきてくださいね、怒ったこととか些細なことでもいいんで、募集しているテーマはムカついた話と、私がついた嘘、この2つでございます。メッセージはですね、ラジオスター .tokyo、番組のホームページを見ていただくと、送り方が分かりますので、そちらご覧いただければと思います。そして、アーカイブの方もそちらで見れるようになってますので、見直したい方、見逃した方も、こちら見ていただければ、放送を見直すことができますので、ぜひ一度検索して見てみてください。ということで、今日はこちらで、お別れにしたいと思います。またメッセージもお待ちしておりますので、来週もこの時間にお会いしましょう。